次の講演をお願いしておりますのは、東京大学特任教授であられます井原哲夫様でございます。で、井原様は1970年に東京大学大学院工学系研究科の修士課程を修了されまして、三菱重工業の方にご入社になり、研究開発部門を歴任されておりまして、横浜研究所長を歴任された後、2002年に東京大学の教授として東京大学に戻られております。で、2007年に定年退職されましたが、引き続き東京大学特任教授として研究活動を続けていらっしゃいます。で、今年2009年にはキャノングローバル戦略研究所理事も兼務されているわけでございます。それで、井原様には地球温暖化問題における原子力の役割ということでご講演を賜りたいと思っております。それでは井原先生、よろしくお願いいたします。
井原です、よろしくお願いいたします。30分ぐらいですので、急いでやりますけれども、今日私、お手元にある資料が英語なんですけども、私は、英語のパワーポイントで日本語でやるのは具合悪いので日本語に直したのでちょっとトラブっております、今日の話は地球温暖化とそのエネルギーという問題で話をさせていただきます。私は中期目標検討委員会のメンバーでありました。それで地球温暖化の問題、温暖化抑制のためにどういうエネルギー政策を取るかということについて1年ほどいろんな方々と一緒に考えてまいりましたので、それについてお話をしたいと思います。それで、この10年ぐらいですね、私はその特に原子力ということじゃなしにエネルギー全般についてどういう構成を取るべきか、特に自給率を上げていく、さらにはあ2020年や2030年中長期にわたって日本がどういうエネルギー構成を取るべきかということについて考えてまいりました。そのうちの一つの活動としては東京大学の中に、はいはい、ありがとうございました、こういう長期にわたるエネルギー構成についての検討委員会、持続型社会形成協議会というんですが、東京大学の有志の協賛と4充電メーカーが入ってですね、こういうエネルギー構成をどういうふうにしたら実現できるかということを考えてまいったわけです。これがそのトリプルフィフティというんですが、トリプルフィフティというのはエネルギー自給率が 50% で化石燃料がやはり 50%、 さらにですね、一番重要なのは日本のエネルギー効率というのは大体 35% ぐらいですから、そのエネルギー効率を全体、需要サイドで全体として 50% ぐらいにするということ これを2004年に発表したわけです。当時は、原子力フェーズアウトということもあってですね、原子力の方々にとっては大変な逆風だったわけでありますけども、徳川学の有志と産業界の方々が揃って2030年には今の倍ぐらいに減少をしなきゃいけないというようなことを提言したわけであります。で、それからずっとこういう活動を続けてきておりまして、最近は東京大学の有志と中国の国家発展改革委員会の方々とですね、5年間にわたって中国の2050年に至るエネルギー構成がどうあるべきかということを毎年対話を進めてまいりました。最後にその話をしたいと思います。それでこれはエネルギーサステナビリティ、私はサステナビリティというところにおるんでありますけども、エネルギー持続性ということについて非常に単純なことを言ったわけでありますけども、化石燃料の使用を地球の CO2 の吸収能力以下にする、あるいは再生可能エネルギーは安定化する、さらには原子力エネルギーというのはやはり枯渇性のエネルギーでありますから、これを持続可能なエネルギーに転換していかなきゃいけないで、まあ、そういうことを三原則としていろいろ提言をしてまいったわけであります。それで、今日は未来エネルギーフォーラムですから少しエネルギーの話をさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしろ地球温暖化2050年に至るまでで、使用できるあるいは開発して普及できる技術というのは、決まっていると思うんです。すでに開発の目処がついて、普及 の見通しがあるものだと思いますが、何よりもまずやはり8割強の化石燃料をいかにクリーンに高効率に使うかという技術でありまして、石炭ガス化あるいはバイオマスガス化もそうでありますし、それからガスタービンコンバインドであり、さらには燃料電池をトッピングとするようなトリプルサイクルと、こういう火力発電電を、現在 40% ぐらいから 60% さらに 70% に上げていく技術というのが日本によって開発されている、見通しもついているわけですから、これが非常に重要だと考えるわけです。次は先ほど言いましたように原子力を高速増殖炉サイクルに早く移管していかなければいけない。それから3番目が再生可能エネルギーでありますが、太陽光風力という大変有力な再生可能エネルギーを安定化する、これは蓄電池並熱で、やることであります。皆さんご承知と思いますが、青森県の六ヶ所村に、原燃じゃなくてですね5万キロの風力発電所があって、その風力発電所には3万5千キロワットの蓄電池がついています。で、非常に不安定な電力を安定化して主幹線に流している。で、こういうものが大変有望な技術で、先ほども中国の国家安定改革委員会の方々が特にこれを見に六ヶ所村に行ったというぐらい、大変注目されている技術です。鉛電池の大体倍ぐらいでありますから、実用化の段階にかなり近いのではないかと考えられます。それで、温暖化の問題でありますけども、考え方だけ申し上げますと3つの柱からなっていると考えております。これは中期目標検討委員会の時に私が出した図でありますけども、まずやはり科学、温暖化の科学サイエンスを基本にしなければいけないと思うわけであります。地球の温暖化がどういうことをエネルギーに対して要求しているのかということだと思います。それからもう一つは国際的な公平性という、この左の下に書いてあるやつですが、限界削減費用均一化というんでしょうか、省エネが進んでいる国進んでない国も同じような費用によって、それぞれ負担をしていくということであります。これは、先進国全体が 25% 削減といったとき、日本は省エネが進んでおりますから、いろんなシミュレーションを通しても大体 10%、という答えが出ております。それから、一番右下のコストベネフィットというのは実現可能性でありますけれども、いろんなコストがかかるわけでありますけれども、 1トンの CO2 を削減するのにいくらかかるかというのが一つの指標になるわけです。だいたい私たちは5000円ぐらいまでが限度だろう、国際炭素、あの炭素クレジット市場では現在2000円でしょうか、将来5000円ぐらいですから、1トンの CO2 を削減するのに5000円以上かかるものを導入していくというのは経済原理に反するわけでありますし、強制すれば海外のクレジットを買った方が得ということになりますので、そういう実現可能性から見ても1トンの CO2 を削減するのにいくらかかるかというのは非常に重要な指標になっているわけです。そんなことを考えていろいろ議論をして、中期目標委員会では6案を提示したわけでありますけれども、今言ったような考え方をいろいろ取りながらやって、マイナス 5%、10%、マイナス 15%、25% とやりましたが、結局現在マイナス 25% をやる。で、これは1トンの CO2 を削減するのに大体8万円かかるわけです。限界削減費用がですね、一番高い費用がそうなるということです。だからこれは、真水としてこれをやるということは、大変な財政的負担を国民が負わなきゃならないということになっているわけであります。私は自分の立場をはっきりさせるために申し上げますと、2020年、これから今後10年間で、今の国際的公平性、それから実現可能性、それから温暖化が要求しているところから見て、やはり2005年比で、10% だろう、ということに考えてそういう提言をしてまいりました。麻生内閣はそれに加えて太陽光と自動車、ハイブリッドから電気自動車を入れて 15% としたわけであります。少し話戻りますが、これが国際的公平性の図であります。先進国全体で、先進国で 25% やるというときには、日本の負担はライトの計算や国関係の計算だと大体 10% ぐらいであっているわけでありますから、国際的公平性から見ると 10% というのが非常に適切な値になっているわけであります。それで、さらにですね、最大導入係数といって経済産業省は長期需給見通しで出しておりましたものを全部やるということにしますと、ご承知のように52兆円かかるというわけです。52兆円かかるわけですけども、導入することによって省エネ効果でメリットが出るものがありますから、そういうものを全部計算すると、これは計算した結果であります。で、こういうこれはですね、全部官邸のホームページ、中期目標検討委員会に全部私の提出した資料として公表されておりますので、詳しく見ていただきたいんですが、53兆円の内訳でそれぞれ一つ一つ産業、民生、運輸にわたって、元が取れるかどうかということをカウントしたわけです。ほとんど取れるんですけれども、一番取れないものがやはり太陽光と次世代自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド、これはですね、どういうふうに考えても経済的に合わない、1万8000円から2万円というようになりまして、この10年これに依存してやっていくというのは大変な財政支出になるというふうに考えたわけでありますけれども、そういうこともあって結局電気料金から太陽光については全部集めることになったわけであります。ハイブリッド自動車も1台につき何十万円という補助をすることになったわけでありますけれども、そういうものが寄与しているということは非常に重要なことではないかと考えます。私自身はそういう5000円までのもの、それからやはり原子力、先ほどあった原子力発電所の稼働率を上げるということと、火力発電所ですね、火力発電所は天然ガス火力というのが東京電力と多いわけですけども、シングルで現在コンバインドサイクルで 60% ぐらいの熱電効率のところを 35% ぐらいのものが非常にたくさんあるわけです。80年代から90年代に作ったものであります。で、こういうものはですね、早くガスタービンコンバインドに切り替えていくということが非常に有効なわけでありまして、各電力もそういうことを考えて常に着手しているわけですが、環境アセスというのがあってなかなかいいように済まないということもありまして、で、そういうものはやはり乗り越えて火力の 熱源効率を高めるものに変えていくということが非常に重要だというふうに考えるわけです。それから皆さんは IPCC でいろいろ聞いておられると思いますが、IPCC も大変流動的であるというか、どんどん進んでいっているわけです。皆さん、これから私が皆さんに説明することをご存知かどうか分かりませんけれども、一つはですね、従来ずっと 450ppm って言ってきたわけですね。 CO2 濃度、透過 CO2 濃度 450ppm を目標にしよう。ところが2005年ですでに 455ppm になっていますから、3次レポートのように 550ppm とか 450ppm、 特に 450ppm を目標にするということが意味がなくなったわけです。したがってですね、オーバーシュートシナリオと言って1回はもう超えてしまうと、超えてしまうけれども、減らしていって温度を安定化させると、そんなことが科学者たちの中で盛んに計算され議論されているわけです。それで、オランダや英国、さらには日本でもそういうオーバーシュートモデルということで新しい削減のシナリオを組んでいこうという動きにあるわけです。ですから IPCC4 次レポート 450ppm というのを注意深く4次レポートを読んでみると、下の方にオーバーシュートシナリオが必要だって書いてあるわけです。さらに新聞等も、これは去年の11月中期目標検討委員会の始まった日に朝日新聞がすでに 450ppm を超えてるよというようなことを言って、多少牽制をしたというような感じを受け取ったわけであります。それで、また非常に大きなことは、従来京都議定書6月といってこれを抑えるということだったんですが、IPCC の4次レポートでは最後になって突然、硫化エアロゾルを入れるんだと、6月プラスソックスですね、硫化エアロゾルを入れるんだということを表に書いた、この一番上のところの上に、温室効果ガスの中にエアロゾルを含むっていうふうに入ったわけです。でこれはですね、大変な効果があるわけであります。どういう効果かというと、これでありますけれども、これ皆さんよくご覧になると思いますが、温室効果ガスなんでありますけれども、温暖化の逆、冷却する効果のソックスが入っているわけです。で全部足すと結局 CO2 単独で見たのと大体同じぐらいになっているわけです。ですからこういうことをカウントして、きちんと見るべきだというふうな動きになって、 IPCC の温室効果ガスの中に硫酸エアロゾルが入ってしまったわけです。これはですね、もう大変、緩和することになります。制限をですね、2050年、50% と言いますけど、それを緩和する方向にあるわけです。それとスーパーコンピューターで文部科学省が何十億というかけていろいろ詳細な電球解析をやるわけでありますけども、ここに見て見られるようにですね、 EU が提案した赤い線でありますが、こういう2050年に半減するというカーブ、それからIPCC の3次レポートで言われていた B1 シナリオ、経済と環境がバランスよくいくというカーブと、その差がですね、2度の近辺でこのぐらいの差しかない。そうすると2050年 50% 減ではない、もっと妥当な、言いますか、柔軟な排出シナリオがあるんではないかということであります。でこういうことをですね、オランダやイギリスの方々が、政府機関がですね、しきりにこういう解析をやって IPCC に報告し、いかに削減シナリオですね、ここにあります2100年に至る CO2 をどういうふうに削減していって抑え込んでいくかということが盛んになっていき、今度の第5次レポートではさらに進んだシナリオが提案されることになっております。それで先々週ですか、松野太郎先生という東大の名誉教授の方々と電柱圏の方々がそのオーバーシュートシナリオで現実にどのぐらいに2度抑制というですね、2度抑制をした場合にどういう削減シナリオになるのかということを発表されて、中国やイギリスの方々とともにディスカッションしました。キャノンのシンポジウムが行われました。大体波長は合ってきてるんじゃないかと思いますが、それがこのカーブです。でこれは一つのエグザンプルでありますけれども、大体こういう相場感の中で、今後温暖化の CO2 の削減シナリオというのが設定されていくものと考えられます。でこの青い線ですね、一番上の青い線は CO2 を含めた透過 CO2 でよろしいんですが、これは硫酸エアロゾルの効果も入れてですね、2100年までにどういう削減カーブでなきゃいけないかということです。一番下の緑の線はですね、これはサミット2回におけるサミットによって2050年に先進国は 80% 減らすと約束しているわけであります。それと2050年にここですが、そこでありますが 50% を削減するというのに対して少し緩和されたカーブになっております。このカーブで重要なことはですね、先進国はもう削減目標をいっちゃってるわけですから、あと科学が要求する削減シナリオがあって、その差が発展途上国の取り分といいますでしょうか、なるわけです。赤いカーブは、こう上がっておりますね、ここに上がっているわけですけれども、これは、まだまだ成長途上にありますから CO2 が増えていく、排出 CO2 が増えていくけど、ここまでは認められるというか、温暖化のサイエンスがここまでは2度 C ということを認めた場合に許容できるということであります。したがって、先進国はもう決めてしまっていて、サイエンスが要求しているところがあって、発展途上国間でこの赤い線をどういうふうにシェアし合うかというのが本当は温暖化の排出をめぐる議論であります。でそういうふうなことが COP15 は多分定量的にまとまらないと思いますから、COP15 以降はむしろ発展途上国間でこの赤いカーブをどういうふうにシェアしていくかというのが基本的な重要になると思います。中国はこれでいいんだと思いますが、インドはもっと後の方で成長がありますので、インドはこれではダメだろうというふうに考えられます。でこんなふうに温暖化のサイエンスが要求するところと外交的に先進国の目標というのの中に発展途上国のシェア分が定量的に出てきているというのが今の温暖化の問題かと考えられます。 25% はこれはもう皆さん見ているので私はいちいち申しませんけれども、原子力に関係するとだけ少し申し上げますと、ここが 25% なわけですが、 25% のちょっと上に、これは経済産業省が見直した長期需給見通し見直し再計算というのを8月の下旬に政権交代した以降に出したものでありますけれども、この原子力に関係するとここにちょっと書いてありますね。稼働率を80から 90% に上げるって書いてあります。 25% をやるなら90ぐらいにしないととても追いつかないということを言っているわけであります。さらに25% を達成するための電源構成、これも 55% になっておりますから、専門の方は原子力の専門の方はこれはもう、不可追従運転ということがですね、必要になってくると考えられます。それで、長期需給見通しでも従来は9期って言ってたんで、新設2020年までに9期って言ってたと思いますが、現実には関係者の方々によく聞くと7期ぐらいと言ってたんですが、この一番下の表 平成21年度の計画として15基2000万トンで20キロワット2020万キロワットのを2020年までの計画通り実行するとこれは全部で7000万キロになってそれで13% から 14% の寄与をしていくというようなことがすぐ計算できるわけであります。15基必達にするかどうかは分かりませんけれどもそんなふうなことをして 25% しないと 25% は達成できない。最も効くのが原子力の稼働率とこの新設の基数だというふうに思います。時間の単語で原子力産業、私は必ずしも原子力の業界人間ではありませんので、少し離れたところから見ててもこんなふうに考えます。原子力産業は先ほどの近藤先生の話もそうですが年間何十基というふうなことが想定されるわけでありますけれども日本の産業の中で原子力産業というのが基幹産業になるということが非常に重要といいますかそういう宿命といいますかそういう運命づけられていると思うわけでありますけれどもそれじゃあそういうことに関してアジアに対する戦略特にプラントの開発と規格基準の開発というものが一体化されて構築されているだろうかそういうことを構築していかなければいけないんではないかと思うわけです。で、原子力ルネサンスということが言われるわけでありますけれどもエネルギー全般から見ていてもやはり原子力はかなり特殊な世界になっていて私はあるべき姿へ原子力産業界、原子力業界の人たちが解放されなきゃいけないんじゃないかというふうに思うわけです。で、一つはやはりこれは三すくみ状態をどうやって解消していくか。三すくみというのは地方自治体と国、ホワイン、国、規制とそれと電力事業者であります。これはもう当たり前のことかもしれない。それから導入体質から開発体質。そうは言っても原子力というのは私の見るところはですね火力なんかとは違って、導入体質がまだまだ残っています。でこれをいかにその、開発体質に変えていくかということも基幹産業になっていく非常に重要なことだと思います。でそれからもう一つは核アレルギー体質からいかに解放されるかということかと思うんです。ですから、今回こういう大学院ができるわけでありますけどもこういうあるべき姿へ解放されていくそういう教育が極めて重要だというふうに考えるわけであります。でもう少し私のいろんな経験から言わせていただきますと産業界にとって 最高の産業競争力というのはやはりプラント開発力だと思います。皆さんご承知だと思いますけれども発電プラントで日本が開発して商業炉まで持っていったものは IGCC 石炭ガス火炉だけです。火力発電所原子力発電所すべてこれはですね導入技術であります。いまだにそういう段階でやっと勿来にある30万キロワットの石炭ガス火炉が何百キロワットから30万キロワットまで持っていった日本の産業界が初めて成し遂げたです。同じようにですね文殊も常用文殊というふうに来たわけでありますけれども自主開発で、商業化するプラントになるわけでありましてこういうものがいかにその産業競争力あるいはアジア戦略にとって重要かということを私は、強く申し上げたいと思います。と同時にですね規格基準私は機械学会の企画委員会の委員長をしておりますけれども火力発電もですね原子力発電も、開発と同時に開発された規格基準を翻訳したものを使っているというのがいまだに日本の実情であります。ですから、構造強度のみならずですねそういう規格基準類を自ら開発していくというための基本的な教育あ るいはそういうインフラストラクチャーを整備するというのが日本の原子力技術にとっても安全確保にとっても極めて重要なことだと考えます。新型炉にとってはますますそうであります。常用文珠あるいは不原、あるいは高温ガス炉でありますけれども、こういう原子力開発機構が開発したものはどれも設計基準の開発は自分でやっておるわけであります。でそれはそういうもんなんで、今後ともそういう開発と企画基準の開発が一体となっていくわけでありますけれども、米国の企画基準にしてもヨーロッパの企画基準にしてもアジアを巡ってですね、いかに主導権を取っていくかというそういう競争がすでに始まっております。そういうものにですね、どういうふうに日本も自己主張する、あるいは技術の優秀性を誇っていくかということも非常に重要なファクターだと考えます。最後に中国というのは極めて重要です。ご承知のように教育の問題の時に必ず中国が出てきます。ご承知のように、理工系の学部学生が150万人年間ですよ、年間150万人、日本は理工系が10万人を切るんじゃないかと心配しているところでありますけど、まあ、圧倒的にですね、優秀な理工系の人が中国に排出されていく。インドでも同等以上の数のですね、理工系の技術者が排出されていく。そういう時に日本の原子力教育はじめ、こういう産業の基盤になるような技術教育をどういうふうにしていくかというのをよく意識して、日本の高等教育、特に原子力だとかエネルギー教育をやっていかなければいけないんじゃないかと考えます。中国と先ほど申し上げたようにずっと話をしておりまして、中国版、中国はこういう2050年までのを持ってきたり、これをさらにリバイスされたものでして圧倒的に石炭でありますが、こう見ていただくように2030年から高速増殖炉の導入になっています。これはやはりウランのあれを考えてみるとそういうふうになるのかなと私も思います。それから中国はもう何といっても日本の石炭ガス化炉技術を欲しくてしょうがない。ですからこれも先ほど申し上げたようにいかにプラントを開発するということが重要な国策になるか、中国の人たちは、政府高官たちはラコソの IGCC は、日中の関係を歴史的に変えるってこうはっきり言われるわけですね。でそのぐらいの役割をプラントの開発力が持っているんだということを申し上げたいと思います。これ全然映りませんので、最後のあれだけ映りました。中国がやっとですね、CO2 を2050年までにどんなシナリオで CO2 を減らしていくのかという文章を出し始めました。私たちとの東京大学と国家発展改革委員会との対話では2年ぐらい前からそういう機運があってですね、それまではもうその先進国の責任で一人当たり CO2 削減以外は話し合いに応じないと言っていた中国ですが、最近はそうじゃなくて、やはり2050年までのエネルギー構成、中国版トリプル50というのがあります。それは私たちといろんな対話の中で生まれてきたものでありますけども、そういうものを持って COP15 に臨もうとしていたわけですけども、どうもそうでもないようです。ちなみに2020年までに現在の中国は86ギガワットになります。2030年で160ギガワット、100万キロの原子力発電所が160基、ね、2030年まで。それが一応中国が今公式に言っている数字だと思います。こういうことを考えても原子力というのは中国、インド、アジアですね、それとそういう中で日本の原子力産業あるいは原子力人材の教育を考えていかなければならないと思います。大体以上で私の話を終わります。ありがとうございました。
どうも井原様、ありがとうございました。